はい、せーの。まるちゃんのポッドキャスト始まるよ。
はい、どうもまるちゃんです。まるちゃんです。はい、最近ね、実はですね、多いんですよ。多いの。何が多いかって、ご質問とかお便りがね、なかなかね、来るんですよ。はい、ありがたい、ありがたいですね。ありがたいんですけども、ありがたいから、ほら、もう 2,3 回かぐらい前にお便りとか質問箱のエピソードをやったのに、また来ちゃった、質問箱とお便りのエピソードが。でね、前にっていうか、まあ、時々言ってるんですけど、今がチャンスですよ。お便り送らないと、今送らないとね、どうしますか、将来、まるちゃんがめちゃくちゃ人気になっちゃって、週に1億とか5億のお便りが来たら、私、そんなね、そんな5億のお便り読めますか？読めませんっていつも言ってるんですけど、まあ、常識的に考えて、日本の人口が1億人ちょっとぐらいなので、毎週まるちゃん特に5億のお便りが来るということはないと思うんですけれども、全部読めなくなっちゃうのは悲しいな。全部読みたいね。でも、そしたらお便りだけのポッドキャストになっちゃうかもしれない。そしたらもっと、もっと博士とかをいっぱい雇ってお便りいっぱい読んでも、でも全部自分だ。やるのは自分だ。あ、もうわけがわかんないんですけど、じゃあ、こんなこと言ってるとね、いくらでも時間が経っちゃうからね、早速お便りを読んでいきますかね。そう、質問箱3お便りっていうふうに名付けているんですけど、まあ、とりあえず質問がね、3つも来てる。質問3つとお便りが1個来てます。なので、じゃあちょっと先にお便りから読んでいきましょうかね。お便りからね。いつも変な声で読んでるけどね、さすがにそろそろネタが切れちゃうよ。ネタが切れちゃうよ、まるちゃんのネタが。どうやって読もうか毎回考えて、普通に読んでもいいんですけど、最近、YouTube の方にもまるちゃん動画をね、上げてるんですよ。でも別に、なんかの動画を上げようって思って上げたわけじゃなくて、桜子さんって、出ていただいたんですけど、ちょっと前のゲスト会、桜子さん、コラブっていうゲスト会があるんですけど、そこで出ていただいた桜子さんが、221チャレンジっていう、2分間の英語のスピーチを21日間お題に合わせてやるっていうチャレンジをね、ツイッターでやってて、それ、まるちゃんもね、これやるべきだと思って、いや、ちょっとやってるんですけど、そこに出てきた言葉でね、omnipotent っていう英単語があるんですよ。まるちゃん知らなかったんですけど、これがね、どうもね、全知全能のすべての力を持つみたいなね、そういう感じの言葉らしくて、もうまるちゃん中二病でしょ？もう生まれてから死ぬまで中二病みたいな人。やばい。やばい、それワクワクする言葉みたいな、全知全能のみたいなね。我こそが真理みたいな感じのね、そういう感じの。大好きなんですよ、そういうの。だから、そういう感じの全知全能の神になった感じで、喋ってみましょうかっていう前置きだけでもう3分も喋っちゃってるっていうね。じゃあちょっと喋ってみますね。じゃない、読みますね、お便り。で、お便りは、ナスさんっていう方から、ナス神様よ。全知全能のナス神様よって感じですね。じゃあちょっと、もう、バカらしい。じゃあ読んでいきますね。はい。じゃあ全知全能っぽい感じ。もう私こそが、ちょっとそういう精神統一しないと。我こそが真理。我こそが全ての力を持つもの。でいきます。ポッドキャストいつも楽しく聞いています。過去のポッドキャストはもうすべて聞いてしまったので、新しいポッドキャストが更新されるのを楽しみにしています。私は普段は CG アニメーターとして働いているのですが、 CG でレイアウトを取ったり、キャラクターにポーズをつけることができても、絵を描くことはなかなかうまくできません。絵がもっとうまく描けたら、コンテやストーリーボードのようなものをささっと描いて、自分のアニメーションのプラン立てをしたり、そういうアニメーターってかっこいいよなと思う今日この頃です。どうしたら絵がうまく描けるようになるのか。美大に通って普通の人よりも絵を描くことがうまくなったと、以前お話ししていたまるちゃんに、上達の秘訣や独学でも画力が向上する方法を教えてほしいです。私はジェスチャードローイング、フィルムスタディなどちょっとずつ続けています。まるちゃんなりの上達方法があればぜひ聞きたいです。よろしくお願いします。 人間どもよ、みたいな。人間どもよは別にお便りに入ってなかったんですけど、でもさ、ほら、全知全能のね、人ってなんか、人間どもよ。バカ、バカめ、みたいな感じなのね。ちょっと上から目線。まあ、全知全能だから上から目線でも全然いいんですけど、だってすごい上にいるからね。でもその上から目線のイメージがあったので、すんごいね、上から目線で、ちょっと調子乗ってる感じで読んでみたんですけど、でも調子乗ってるって言ってもね、全知全能なんだから。調子乗ってるわけじゃないんですよ。本当にその乗る調子に乗るだけのその力があるわけです。まあそんなどうでもいいや、どうでもいいから、じゃあちょっとお便りの内容にね入っていきましょうかね。そう、ポッドキャストいつも楽しく、やだ、楽しく聞いてくれてるんだって嬉しいね。悲しく聞いてくれて聞かれたら悲しいもんね。でも悲しいエピソードも入れるか、そのうち、わかんない、わかんない、もうそういう変なことはどうでもいいんだけど、過去のポッドキャストも全部聞いてしまったんですって。ありがたいね。そんななんか全部聞いてくれてるのなんて、なんかありがたいね。だってなんかもう、あの、まるちゃんほらトピックを、頭に、エピソードの頭に題名としてつけてるんですけど、その理由としては、どうせまるちゃんのね、どうしようもないダベリをね、全部聞きたい人いないだろうと思って、興味のあるトピックだけ聞いてくれればいいかなと思って、トピックのね、名前を最初に入れてるんですよ。なのに全部聞いてくれてる。すべて聞いてくれ。ありがたい。本当ありがとうございますね。ね、だから更新されるの楽しみにしてるって、本当に。もう、まるちゃんが楽しみにしちゃう。そんな聞かれるのを楽しみにしちゃうんですけど。そんな感じで、普段 CG アニメーターとして働いてる。やっぱりね、アニメーターさん多いですね。リスナーの方ね。で、アニメーターとして働いているのですけれども、まあ、CG でレイアウトを取ったり、キャラクターにポーズをつけることができても、絵を描くことがなかなかできない。で、まあでも絵をね、描くことがなかなかうまくできないって言ってもね、やっぱり 3D だから絵が描けなきゃいけないっていうわけでもないんですよね。まあ、ピクサーとかのめちゃくちゃ上手い人とかでも全然絵が描けないっていう人はいますね。でもいるけど、まあ絵が描けることでマイナスになるかといったらプラスにしかならないので、まあ絵がもっと上手く描けたらっていう、その、なんだろう。パッション、情熱みたいなのがあるなら、やっぱり全然絵の練習して上手くなったらプラスにしかならないですよね。ならないので、なったらいいんじゃないかと思うんですけども。で、コンテやストーリーボードみたいをささっと書いて、自分のアニメーションプラン立てをしたり、そういうできるアニメーターかっこいいよなって、まるちゃんもね、思ってたんですよ、それ。かっこいいよな、なんかささっと書けちゃってかっこいいよなって思ってたから、なかなかね、絵の練習をいつもしてるわけなんですけども、美大にか、まるちゃん美大に通って普通の人よりも絵を描くことが上手くなったと以前お話。まあ、これね、どのエピソードだったかな。シーズン1のエピソード21で絵を描くっていうエピソードがね、あるんですけれども、多分そこで言ってたんだと思うんですよ。でもあれですよ、そんなおこがましい、普通の人よりも絵を描くことが上手くなったって、普通の人って全世界を合計して普通の人ですからね。本当にそれこそ多分半分以上の人は棒人間も描けないみたいなレベルを想定して、そこの半分よりは上手いかなっていう風に思ったっていうだけのことで、そんな別に私普通の人より絵が上手いのじゃ普通の人よみたいな、そういうね、全知全能な感じで言ったわけじゃなかったんですけど、そんな全知全能に聞こえちゃったらね、まるちゃんパワーがすごいあるみたいな感じで聞こえちゃったら、それはそれでかっこいいから、まあ別にいいかもしれないんですけど、まあでもいいや、そういうのはいいんですけど、でもそんな別にそんなね、上手いわけじゃないんですよ。だって本当にこういうの、ね、もう絵とかアニメーションとかね、練習し始めるともう一生上には上がいるじゃないですか。だからもう人生もう毎日精進ですよ。死ぬまで、もうおじいちゃんになっても、90歳になっても、100歳になっても、それまで生きられるといいんですけどね、なっても精進だから、まあ別にそんな上手いかっていうとね、あれなんですけど、でも、大学を卒業した時と今だったら、やっぱり今の方が上手いんじゃないかと思います。やっぱり大学卒業した頃の絵とか見てると、あ、ここができてない、あれができてないとかいろいろあるんですよね。で、まあ、画力向上する方法。でやっぱり練習ですよね。練習。あとなんかその、自分が弱いなと思ってるところをピンポイントで潰していくっていうのもいいかもしれないなというのはちょっと思います。っていうのも、まるちゃんほら、手が描けなかったりね。手って難しいじゃないですか、描くの。ね、何この5本も指があるんですよ。1本でいいじゃんとか思いません？で、ミッキーなんて4本じゃないですか。もう4本でも多いのに、もう3本、2本、1本、もう0でもいいぐらい。手って難しいじゃないですか。で、そんな感じで、書けないものとかを、まあ、ちょっと集中的に練習したりとか、たまにね、手を書く練習とかしてるんですよね。あと、まるちゃん、服装が書けない。服装が。まるちゃんね、ファッションに興味が全然ないんですよ。で、自分がファッションに興味がないから、服を書こうとするとね、なんか本当に T シャツに短パンみたいな、下着かよ、それみたいになっちゃうんですよね。で、だから、まあ、何年か前からインスタで上げてる、ちょっと自分を描くっていうのをやってるんですけど、あれを始めた理由っていうのは、 ファッションに興味がなさすぎて、服の各服の引き出しがないから、とりあえず自分の着てるものを、服をね、しっかり書いてみようっていうことで始めたんですよ。で、マルちゃんの着る服なんで T シャツと、普通にジーパンみたいな感じなんですけど、それでもね、なかなかバリエーションがね、あるんですよ。だからそういう意味で始めたのがあるので、だから、まあそういう感じで少し練習していくのはいいんじゃないかなと思います。で、あとそれでなんだ次は、なんだそれはってなっちゃったんですけど、まあそんな感じで、ジェスチャードローイングとかフィルムスタディとかちょっとずつすると、だから本当にいいんじゃないかと思います。そうやってなんか自分の興味あることとかをちょびちょび続けていけば少しずつ上達していくんじゃないですかね。だってまるちゃんだって多分去年より今の方がちょっと人から見たら同じかもしれないですけど、自分の中では少し上手くなってるんじゃないかなっていうのはちょっと思います。ジェスチャードローイングはすごいアニメーターとしてはすごいやるといいやつですよね。アニメーターっての絵っていうのはやっぱりそのポーズとかそのモーメントを、その瞬間の感情とかをさっと捉える、少ない線でさっと捉えるみたいなのが重要なので、やっぱジェスチャードローイングっていうのはそれを練習するためのやつなんで、すごいアニメーターとしては素晴らしい練習方法ですね。あとフィルムスタディ、これも素晴らしいと思います。フィルムスタディっていうのは、まあ、映画とかを見て、その映画の一コマとかを切り取って、そのさっと絵に描いてみる。で、何がこれで学べるかっていうと、コンポジションなんですよね。映画のその画面構成とかを学べるんですね。あ、こんな感じのコンポジションで人の顔がこの辺にあるのかとか、その自分で描いてみることで、その映画の一コマ描いてみることで、あ、こういう感じの構図になるのかみたいなのがわかるっていうのが、そのコンポジションなの、フィルムスタディをするのの、利点ですね。利点。いつも出てこない言葉なのに言えた。利点。いいですね。こんな感じで。はい。こんな感じで、まあ、まるちゃんね、練習してます。ということで、もうやばいね。11分も喋っちゃってるね。どうしよう。前半に質問とお便り1個ずつやろうと思ったんですけど、ちょっとじゃあ2個目の質問、ささっとやりましょうか。質問じゃないんだ。質問だ。質問箱からの質問。はい。質問箱からの質問はですね、1個目いきますね。どうやって読むか。最近ほら、言い訳博士あんまり出てこないから、言い訳博士に読んでもらう。言い訳博士、読んで。
はい、いいよ。3年後のまるちゃんはどこで何をしていたいですか？
はい、ありがとうございます。急いでるからね、もう急ピッチで答えていかないとね。だってもう12分経っちゃってるもん。そういうことで、言い訳博士に読んでもらったんですけど、3年後のまるちゃん、どこで何をしているか。これツイッターで答えたんですけど、もしかしたら2、3年後は日本にいるかもっていう。日本に移住してるかも。結構ね、もう5、6年前から日本に移住しようっていう計画が出てて、で、まず、夫がね、実は日本住んだことないっていうか、アメリカ人だから日本住んだことないんですけど、夫がね、実はね、地元以外にね、住んだことないんですよ。本当に。この市を出たことない。住んだ場所としては。だから、ちょっと他のとこ行ってもいいんじゃないっていうことで、まあ私日本人だからね、日本移住だったらやりやすいんじゃないっていうことで、ちょっと日本行ってみようか、みたいなね、話になってるんですけど、仕事がどうするかとか、どこに住むかとか、全くノープラン。全くノープランです。はい。だから、そうなった場合にはお仕事ください。お仕事くださいじゃないが。でもそんな感じで、まあ、でもまるちゃんもうね、15年アメリカにいて、日本にいた時は高校生だったんで、日本に大人として住んだことがないんですよね。だから、もう日本に移住しとかしたら、もうそれはそれでもう、大層な逆カルチャーショックとかありそうだなっていうのはちょっと思います。だからそれはそれでちょっと怖いんですけど、でもそれはそれでね、刺激があって楽しそうっていうのは思います。というわけで、やばい、13分も前半で喋っちゃってるので、ここらで切り上げて後半に行きましょうかね。はい、では広告です。ありがとうございました。それでは、どうぞじゃないんだよ。時々言っちゃうけど、どうぞじゃなくて、どうもまるちゃんです。後半ですね。はい。というわけで質問箱後半。もうちょっとね、もう、ささっと質問読んでいかないと、いや、またね、前半みたいにね、ぐだぐだね、変なこと喋ってるとね、また十何分何十分みたいになっちゃうから、ちょっともう、さっとね、後半の質問に入りますね。どうしよう。どうやって読もう。わかんないから、あ、名探偵みたいに読もう。なんかちょっと謎解きをしてる名探偵、真犯人をね、今から真犯人を言い当てますよみたいな名探偵みたいに読もうか。なんだそれみたいな。じゃあ読みますね。いきますよ。実写映画を字幕なしで英語で見たとき、どれくらい理解できるものなのでしょうか。大人になってから英語を身につけて海外で働いている人たちは、難しくてほとんど理解できない。難解な映画、訛によってはわからない、聞き取れない、などの声を聞きました。まるちゃんさんは、 普通に字幕なしで何でも問題なしだぜって感じでしょうか。それぐらい堪能になるまで何年ほどかかりましたか。つまり真犯人はマルちゃんさん、あなたです。そうよ、私がやったのよみたいなね、最後のね、真犯人のところと、そうよ私がやったのは別にまあ当たり前ですけど質問には入ってなかったんですけれども、勝手にねノリに乗っちゃってやっちゃいましたけれども、どういうつながりがあるのか全然わかんないんですけど、ですね、はい、実写映画をね、こう字幕で見た時にどれぐらい理解できるものなのかっていうことですね。で、あの英語力のね、この質問なんですけど、まるちゃん一応あのツイッターで答えた時には、まあ、ここはもう普通に読みますね。おひょー、とりあえず英語字幕をつけれる時はすべて英語字幕をオンにしてみてます。なまられたら全然わかんないのは未だにです。語彙も少ないし、ザ・ウィッチとかはなまりが昔英語なので英語ネイティブでも字幕オンにしてる人多いとか、あと昔の英語、例シェイクスピアとかはネイティブでも現代語訳バージョンを見たりとかします。古文みたいなノリなのかな、面白い話なので詳細はポッドキャストでーみたいな感じなんですけど、おひょーってどういう、おひょーってどういう叫び声なんだろうと自分でもちょっと思ったんですけども、そんな感じで、あのそうですね、あの字幕なしで見る、あのね、字幕なしで見ても全然わかるやつもあるんです。例えばあの、まあ、実写映画って書いてあるんでね、実写映画の話なんでしょうけど、あの子供の映画とかね、ディズニーとかピクサーとか、まあ、子供向き映画だと大体字幕なしでもほぼわかりますね。たまになんか知らない言葉入ってるかなみたいな感じで。で、あとはあの現代、実写映画でも現代アメリカが舞台になってる映画とかは全然字幕なしでもほぼ大丈夫なんですけど、やっぱりなまられるとね、ちょっとわかんないことも多いですね。まるちゃん、まるちゃんね。それで、ただ、なんだろうな。なんでまあ絶対に字幕をつけて見てるかっていうと、そのネットフリックスとか、まあいろいろああいうストリーミングサービスとかって字幕オンにできる、英語字幕をつけてるんですね。で、なんでつけてるかっていうと、だってほら、知らない単語とかがあった時に、スペルがわかるじゃない。その方が。で、知らない、なんか言ってることがわかんない時とかもなんて言ってるのかわかるから、知らない単語とか何その単語って思った時にさっと確認できたらね、すぐ調べられるじゃないですか。だからやっぱり英語字幕はオンにして見てます、いつも。でも映画館とか行くとね、まあ映画館とかでも字幕を要求すればくれるみたいなのあるらしいんですけど、でもめんどくさいからね、わざわざね、それ。だから映画館とか行ったら別にもう字幕なしで見て、大体映画の内容わかるっていう感じなんですけども。でもね、あの、ものによってはね、ネイティブでも、英語のネイティブの人でも分かんないって言ってるのがあった。例えば、ザ・ウィッチ、あの、ちょっと怖い映画。でもあれはなんかもうなんかちょっとシェイクスピア風な感じの昔の英語で喋ってるみたいな話を聞いて、でね、あの、その、ちょうどね、その、ウィッチを会社で見てたんですよ。ある時ね。ハロウィン期間だったんで、みんなでいろんな怖い映画見ようみたいになってて、お昼のランチの時に、まあ何日かにかけて映画を見るっていうのをやってたんですけど、それでザ・ウィッチ見た時、隣にいたね、あの、まあ、お友達、アメリカ人のお友達が、何の脈絡もなく、いきなり、ミキ、I don't know what the heck they're saying. 何言ってんのか全然わかんないよ。みたいなこと言ってきたんですね。それで、ああ、わかんないとか、って。もう私も全然何言ってんのかわかんないって。で、後になんかちょっとネットで調べてみたら、みんなあの、英語字幕オンにして見てるとか、あとなんか、全然言ってることがわかんないみたいな感じの話を聞いて、まあ、なんでかっていうと、なんか結構昔のね、日本語で言ったら古文みたいなノリの英語で喋ってるらしくて、だからそれが原因だったみたいな。あとね、あのほら、大学とかだと結構シェイクスピアとかを文学のクラスでやったりするんですけど、で、それでね、シェイクスピアの本とか大学生用の本とかだと、訳語がついてるバージョンとかもあるんですよ。だからこの、こっち側に原文で、右側に訳語バージョンみたいな。あと、サイトとかでもその現代語訳バージョンみたいなシェイクスピアの載ってたりするのもあるので、だからやっぱりね、あの昔すぎる英語とかだと、まあ、古文状態ですよね。日本語でもわかんないじゃないですか、古文ね。あの漢文古文みたいな、ああいう感じのね。で、まあ、そんな感じのじゃなくても、あとは、まあ、ちょっとね、他の国の訛りとかだったら、まあ、訛りって言ってもね、その自分の国の言葉があのみんなオリジナルなんですよね。で、訛は、その自分の喋る英語以外が全部訛みたいな。だからアメリカ人にとってはイギリス英語が訛だし、イギリス訛だし、イギリスの人にとってはアメリカ英語が訛だし、みたいな。で、面白いのがその友達、日本人のお友達で、アイルランドに留学してアイルランドで英語を学んだ子がいて、で、その子とね、喋ってたら、 いや、もう全然なんかアメリカ英語全然聞き取れなくてって言うんですよ。でも、マリちゃんからしてみたら、いや、アイルランドの英語の方が全然聞き取れないんだけど、みたいな感じで、やっぱりね、その、どの英語がデフォルトかみたいなのがやっぱりあるんじゃないですかね、どこの人もね。まあでもやっぱり聞き取り能力はね、まあ、第二言語が全然弱いんですけど、そんな感じですね。そんな感じですよ、はい。ねえ、まるちゃんさんも、堪能になるまで何年ほどかかりましたかって書いてあるけど、未だにね、まだ、ね、勉強中だから、あれですね。でもなんか生活に支障がないぐらいに、まあ、言いたいこと言えるよ、大体言いたいこと言えるかなっていうふうに思うまでには4年半ぐらいかかったかも、アメリカ来て。そう、結構長いでしょ、なんか、1年とかじゃなくて、なんかもう4年半ぐらい経って、なんとなく、ちょっと喋れるようになってきたかな、みたいに思いますね。でも4年半って言うと、アメリカ来て4年ちょっとって言うと10年ぐらい前の、英語の文章とか見てみると、うわーみたいなのいっぱいあるんですけどね。でもそれ、未だにね、頑張って勉強してますよっていう感じですね。はい。それじゃあ次の質問いかないと、ほらもう7分とか経っちゃうね。ああ、7分経っちゃってる。やばいね。じゃあ次の質問行きましょうね。はい。質問。誰に読んでもらおうかな。誰に読んでもらおうかな。あ、これ前半言い訳博士に出てきてもらったから、トリビア博士に読んでもらおうかな。なんかもういいように使っちゃってるね。その博士たちをね。博士なのにね。だって博士課程を卒業してるんですよ。トリビアの博士課程とか、言い訳の博士課程とかをね、持ってるのに。なのに、いいように使っちゃう。はい。じゃあ、トリビア博士。トリビア博士、質問お願いします。わかりましたよ。では読みますよ。漫画が好きなまるちゃんは、好きな小説とかはありますか？はい。というわけで、漫画が大好きなまるちゃん、好きな小説があるかどうか。あるんですよね。まあ、これ、またこういう、ツイッターではこう答えたんですよ。ちょうど昨日最近小説読んでないなーって思ってたとこでした。でも昔はよく読んでました。宮部みゆきとか名前が一緒だという理由で好きになりました。名前もホラーやサス、あ、間違った、名前もじゃない。映画もホラーやサスペンスやファンタジーが好きですが、小説もそういう系が好きですね。あんまり読まないけど、もっと読みたいっていう感じでね、言ったんですよ。宮部みゆきね。うん。ほら、まるちゃん、みゆきさんじゃないですか。だから宮部みゆきの本がいっぱい家にあって、昔ね。それで、わ、みゆきだ名前が一緒だと思って読み始めたんですよ。そしたら面白くてね。で、宮部みゆきね、なんかすごい、書くものがね、サスペンスだったりとか、あとゲーム好きらしいんですよね、ゲーム好き。あの人。あの人とか言っちゃダメか、宮部みゆきのことはあの人呼ばわり。でもゲーム好きがらしいので、ゲーム、イコとかね、イコ、ゲームが先かあれは。でもゲームが先でゲームやって感銘を受けてイコ書いたのかな？忘れたけど。でもなんかブレイブストーリーとかもね、もうめっちゃゲームや、みたいな。RPG みたいな感じの話がね、結構いっぱい作ったりしてるので、好きですね。なんかそういう、ゲーム好きが伝わってくる感じがいいですね。あとでもほら、ホラーとかサスペンス好きじゃないですか。マルちゃん。だから、そのホラーとかサスペンスをやってて、なんかもう、模倣犯とかもすごい長いけど、あれとかね、なんか、すごい夜中の3時とか4時まで起きて、もう一気読みみたいな感じで読んだ記憶がありますね。中学生だか高校生だかの時、高校生だったかな。中学生で模倣犯早いか、わかんない。高校生かな、どっちか忘れたんですけど。そんな感じで、でも、うん。昔結構小説読んでたんですけど、最近全然読まなくなりましたね、活字を。小説を。なんでだろう、漫画ばっかになっちゃった。で、漫画もね、昔ほどは読んでないんですよね。なんか読みたいですね、小説。また読もうかな。なんか面白い小説があればおすすめしてくださいませね。はい。そんな感じで。やっぱり、推理系とかが好きです。あ、だから前半で真犯人を言い合ってる人みたいな感じで出てきたのが、それがちょっと真相心理にちょっとあったのかもしれない。わかんない。でも、ノープランでやってますから、こういうのね。まあ、そんな感じで、はい。もうちょうどいいね。10分ぐらいだしね。そんな感じでやめましょうか、ここらでね。というわけで、質問箱会でした。またまた。はい。あとですね、実はね、お便りがね、このエピソードを取り始めちゃってからもう一個と、あと質問もう何個か来てるんですけど、それはね、また別エピソードでやりますね。あとね、質問によってはね、あ、これはもうワンエピソードに作っちゃおうみたいな質問も来たりしてて、まあ、いろいろと、はい、待っててください。まだ読まれなかった人。もう今、もうどんどんほら質問が来るようになっちゃってるよ。あ、追いつかなくなっちゃってるよっていうことは、ほら言ってたね。1億とか5億のお便りとか質問が来ちゃう日も、遠いね。遠い。うん。近くはない。遠いです。はい。そういうわけで、まるちゃん特許今日もありがとうございました。というわけで、バイバイ。
1、2、3、はい。まるちゃんのポッドキャスト、まるちゃん。
トークだよ。まるちゃんのポッドキャスト。今日も喋るよ。あなたの心に何かが届くよ。
何が届
いているのかはまるちゃんもちょっとわからない。まるちゃんのポッドキャスト。聞いてくれてありがとう。まるちゃんのポッドキャスト。楽しいこと喋るよ。忙しい人、暇な人、普通の人、変な人、人じゃないっていうあなたも、みんなみんなどうもありがとう。
また聞いてねー。